南北友好条約。
この番組はアニオタ、声優オタ、声フェチのニーナさんと白玉さんがいろんな意味でマニアックなお話をゆるゆるとしている寝れないあなたのためのお休みラジオです。
よし、100回パート2、これは12月23日配信分です。
はい、
改めまして高杉ニーナです。
白玉です。葉月です。白玉葉月です白玉葉月です。
はい、前半は前回、2016年のアニメの話をしましたが、
そうですね、
後半はまあいつも通りなので、2016年白玉さんどうでしたか？
2016年はただのイベンターになりつつありました
確かに
いやでも面白いこといっぱい見つけて、あの来年度からはレトロイズム、プチレトロ、アーティストトリビュートライブっていうののこの3つをね、ワンクールずつで回していく、プラス3月と10月にスイングパーティーがあるので、まあ、来年もイベンターなんだか何なんだかな日々を過ごすと思いますが、あの MC のお仕事はね、相変わらずガルコネさんでもらってるのでやっていきたいと思ってます。はい、
わずか1分でまとめたよこの子
素晴らしい。
私ね、2016年、はい、すごい濃かったと思うんです、個人的に。
あ、でも2016年は僕 MC 的にも濃かったです、すごく。
なんか、濃くてここ数年本当に1年早いなと思ってたんだけど、今年はすごい長く感じたの。あ、ようやく12月かぐらいな感じがしたんだけど、でも振り返ってみると2016年の前半ほとんど覚えてない。
僕はね、あ、でも後半が濃厚すぎて、7月ぐらいからすげえ濃厚で、そんなんばっかですかね。
前半は、まあ、でしたけど、なんかそれからが割といろんな話、いろんな方面からいろんな話をいただいて、でそのね、マネージャーさん的な存在も、まあ、前々からいたんだけど急にあの頭角を現し出して、
そうですね、
いろんなところに引っ張り回していただいて、で、配信の日にはもうすでに終わってるんですけど、はい、大坪森っていう、劇団シンパさんと、はい、劇団俳優座さんの舞台を見に行った後に歌舞伎を見に行くっていうね、なんともハードスケジュールな感じの
舞台。2本見んの楽しそうだけど、すごいあの頭使いそう、疲れる、いい意味で疲れる。すごく
私もともと舞台が苦手な人間じゃないですか。
あ、そうです、ね、
だからあんまり見ない人間なのに2本みたいな。
わ、僕ね舞台好きなんですよ、すごい、だから楽しそうだなって思う反面、舞台の方が気張るんですよね、映像で見るよりも。映像はだってもう一回見れたりするじゃない、録画してるものであったりとか、あの映像化されてディスクに残ってる、形に残っているものであれば。ただ舞台はザ生ものなので、ライブなりなんなり体力使いますよね。
1日空けてたので別に全然いいんですけど、それ聞いてないですみたいな結局通年通してそんな感じが多かったなみたいな。
そう、あとはね、あの友人の、で彼の最後の公演になるかもしれませんっていうのを見に行けなかったのがすごく悔やまれるぐらいですかね。11月中に公演されてたんですけど、まあいろんなものと被りまして、
10月11月白玉さんアホみたいに忙しかったもんね。
そう、なんかね、11月は後半に2本、まあ、グラッシーズのセカンドワンマンと、その前に、11月の27日にイベントのサポートが入ってたりとか、あと11月の17、18、19、20の4日間は日比谷公園であった魚河市魚市場のフェスティバル、フィッシャーマンフェスティバルっていうののやつに、うちの母が働いてるというか、うちの母のお店なんですけど、食事どころから八重山そばを出すっていうので、まあ、それのにぎやかしというか客引きで三振を引きに行ったりとか、そういうのやってたんで、もうバッタバタしてて、でその期間に被っちゃってて、17、18、19、20に見に行けんかったわと思って、最初から最後までずっとそこの日比谷公園で寒い中三振引いて、 三振をずっと引きすぎて弦を押さえる方の左手ですね、左手の人差し指の爪割れみたいな状態でやってたりとかして、もうなんかバッタバタだった。もう意味わかんないぐらい忙しくて、収録の日を全然合わせられないっていう。連絡が来てごめん日程調整したら連絡するわ、でわりかしその前とかはね、9月ぐらいまではいついつといついつといついつなら大丈夫なんだけど、でもここの限られた時間しかみたいなやり取りできてたのに、あの調整した日を送る暇がないみたいなのとかいっぱいあって、
うん、そうそうそう、10月11月に関しては白玉さんも言ってた日今日だけどみたいな
本当に、まあ、充実はしてますけどね、忙しいことはいいことだと思うので。あと MC 的にもすごく評価をいただけた年でした、2016年。ずっとそのガールズコネクトっていうイベントは、
うん、
イベンターのゆうやさんっていう方が立てて、最初は2014年、もう2年前の12月に自分の誕生日のアフターパーティーみたいな感じで女性たちに祝ってもらうぞみたいな感じのスタートだったんですよね、うん、で MC やってくれへんみたいな感じで頼まれて始めたのをきっかけに、ずっとその翌年からはワンクールに1回ぐらいやってんだよね、うん、でそれもずっと MC させてもらってて、でなんかこうお客様からも評価をいただけるようになったのが今年入ってからかな、
うんうん、
去年の1年はそんなになんか出演者の方にいやもうやりやすいですって言ってもらえて、あ嬉しいなぐらいだったんだけど、見に来たお客様がツイッターであの写真撮ってあげてくれた時に、いやこの人の MC は他の人と違ってすごく聞きやすいとか、イベント壊さなくていいみたいなのとか、うん、結構多いじゃない、イベントの MC の人で自分のことばっか喋っちゃう人
さんとか
そうそうそうそう、なんかその辺のさんとかなんだけど、まあ、ここはもう完全にピーですよね、カンカンカンカンですけどその辺とかね、あの他のイベントでも多いんですよ、その本人一緒にいるのに会話をほぼせず自分の話ばっかしちゃうそのさんとかみたいなパターンとかもあるので、そういう人たちばっかり見てきたよっていう人が、いやこんなにアーティストの情報をしっかり伝えてくれる人を初めて見たわって言ってくれたりとかして、なんか MC 冥利につく本当に励みになる言葉をいっぱいいただけた年だったな。七夕の日にガールズコネクトをやってて、本当に7月7日にやってて、うんうん、とその後が10月の21でハロウィンスペシャルみたいな感じになってたんだけど、そこの2本でめちゃめちゃいただいたかな、そういう言葉を、ありがたいなと思って。であと出演者の方もショールームとかツイキャスとかやった時に 話題に出してくれてたみたいで、なんでなんかもうちょっと MC として出れる日が増えたらいいな来年はって思ってますね。なんかこの前にもさMC のスタンスの違いみたいな話をしたじゃない、
うんうん、
あの回というか、ね、そういう話をたまにするけど、なんかそういう話をしていくのも面白い、他で MC やってる人とかと。あとね、先日、つい先日ですわ、
うん、
箱でやってたイベント、外部のイベントなんだけど、の MC がひどくてタイミング悪いし話聞かんし、今その話みたいなのとかもすごい多くて、こう照明板の前でってなりながら見てたんだけど、ライブハウスで働いているのもあるんだけど、そういう人たちをいっぱい見る機会が増えたから、さらにこう自分はこうしてこうっていうのを勉強できた年でもあったかもしれない。スタンス違うもんね、ここ二人も。
違うね。
僕は調べる派だけど、
私は調べない派だから
ね。一応調べてきたことを確認するけどね、これ間違いないですかねって勝手にストーカーしちゃってすいませんっつって、ネットストーカーみたいになっちゃうから、その時期。
ああ、でもまあそういうのは、その初めましての方に関しては基本調べないけど、うん、その以前お会いしててツイッターなりなんなりでこう交わしてて、うん、チラッと見た その情報が合ってますか、これ言いますかみたいなのは、
うん、僕初めましての人もツイッターとか探してご挨拶する、リプライ飛ばしていついつのイベントでご一緒させていただきます白玉ですっつって挨拶して、リプライとフォローバーが返ってきた瞬間に DM を送るんだよね、あの事前に何か情報をいただければと思うんですけどみたいな。なんかその場で聞いても同じなんだけど、本人が 何でもいいんですけどっていうパターンがあるじゃない。そうなった時のネタがなくなるから事前に調べちゃうんだよね。
あ、私そうなった時の結構妄想で話すというか、その人のなんていうの、あの217マニュアルやってるじゃないですか、うんうんうん、それをもともとやろうと思ったのが、その情報がない状態でこの人がどんな感じの人かっていうのを、うん、こう視覚的に聴覚的に入ってくる情報からまとめてっていうのが217マニュアルのもともとのものだから、うん、多分そういう能力は長けてると自分の中で勝手に思い込んでるので
なるほど。
そうだから、なんだろうな、こう自分の中で切羽詰まると精査できなくなっちゃうから、情報が多すぎると。で何でもいいですって来られたら、じゃ あまあこの人たちは見た目でこういう感じだか、こういう感じなのかなって、こういう感じで言いますけどって言ったら、あ、じゃあいいですみたいな感じの、
なんかそれ、その能力いいよね。僕それで間違ったことを言うのが嫌で先に調べるんだけど、
なんだろうね、そのどさんこのゲストさんとかもそうなんだけど、うん、事前にこう確認をして何を話すみたいなトーク打ちをしてるときに、うん、インタビュアーみたいですねみたいな言われ方をするの、うんうんうん、でもなんか多分そうやって本人の口から出た情報が、うん、その時に一番伝えたいことだと思うから、うんうん、そのいろんな情報があって、あ、そういう話もありましたねっていうのも新しい、私の中では新しい切り口だからすごいいいと思うんだけど、うん、ドサンコタイムもそうだし、ライブのイベントとかもそうだけど、初めての人とかってさ、うん、もう曲でいっぱいいっぱいでさ、自分の MC まで考えてる人ってなかなかいないじゃん、うん、でアーティストさんでさ、面白い人もいるよ、
うん、
いっぱいいるけども、やっぱり MC が苦手な人の方が圧倒的に多いから。
そうね、でそういう人たちには先に言われる、これとあとこれだけ抜けちゃったら困るんで言ってくださいって、うんうん、大事なことなので本人からも言われるかもしれませんがって言って、そこでは言うけど、その確認ぐらいになってきたな最近は。全部調べて、で情報がなさすぎる人はもう DM とかで聞く、何かお伝えしたいことがあるんですけどみたいな。 MC ね、 MC 苦でも MC 苦手なんですよって言わないでほしい、そういう人たち。 MC 苦手なんですよって言いながら、なんかポロッと言ったことが面白かったりとかして拾える人たちもいるけど、そうじゃなくて本当に MC 苦手な子は一生懸命何かを伝えようとした方が、あの頑張ってるなって思われる気がする、僕はね。あと MC 苦手な人ほど BGM つけた方がいいと思う、僕いつも思うんだこれ。
いや、そこまでの SE を用意できないよきっと。
だって SE にしなくたっていいんだよ、
うん、
BGM なんて自分が歌える曲の中の曲目リストをバーって入れといて、じゃあ今日はこれとこれとこれとこれを歌おうって決めた時に、1枚のディスクに入ってる中で今日歌わないやつ BG で流してくださいって言ったら流してくれるじゃん、
うん、
それでいいのにって。
そこまでみんな情報ないから、
発想の転換だよ、
子いないからしょうがないよ。
そうか、
あとね、私が事前にその出会う前からその DM なりなんなり文章を送らないっていうのはもう一つ理由があって、うん、温度の伝わらない言葉のやり取りっていうのを出会う前からしたくないの、なんか勝手にイメージ作られそうだから。
僕そのイメージを破る自信が無駄にあるからやっちゃうんだろうな、多分そこだよね。自分の中でこういうキャラクター性があるから、実際に会った時になんか印象悪くても印象よく思ってもらえるかもしれないとか、そのいい方向へのさ転換をしていけるから、多分僕はそれをやるんだよね。
1回目でそれができるからいいじゃん。私馴染むまでに 2,3 回かかる人だから。
そうだ、人見知りなんだこの人。
そう、この人人見知りな上に初対面の第一印象大体悪いからもう自覚してますよ。どんなに笑顔でいたってこの目の大きさの眼圧でいったらみんなビビるんだって
そうだね、ギョロッとして思われがちだもんね。
あの 常に笑顔でいれるわけじゃないじゃないですか、うんうん、人間ってその無表情の時の瞬間とかを初対面の人って意外と見てるわけですよ。だからどんなに笑顔で話しかけててもその次の瞬間真顔だったりするとビビられるわけですよ。
僕はもう本当にこの見た目のキャラに助けられてるな、それで言うと、うん、なんかねクマがしょぼんとしてるようにしか見えないもんね、僕が真顔でいたって、うん、テディベアみたいなでしょぬいぐるみ的な感じで撮られるからね大体。
だからお互いに自分のそのなんていうの立ち位置というか
自己分析だよね、
そうをしてるので MC の
うんうん
多分たどり着くところは一緒なんだと思うんだけど導入が違うっていうのは、うん、元々のキャラが全然違うからなんだと思うんだよ ね。
あの前にマスターオブセレモニーって話したじゃないですか、うん、MC の語源の、
うん、
でその話に関して僕ツイッター上で一回触れたことがあるんですよね、うん、でそしたらその意味合いをちゃんと調べてくれた人がいて、でその人が僕のことツイートを引用リツイートしてあの MC やってみたいとかあのイベントを立ててなんか進行をしていくとか考えてる人は一回この人の MC 見た方がいいっていう風にあの引用リツイートしてくれた人がいて、うわーと思って、なんか行き着く先はさ似通ったところというか、まあ、着地点は多分一緒だと思うんだよね、うん、ニーナちゃんと僕がやってる MC の形って。最終的に時間配分を気にしながらちゃんと必要な情報を届けて、自分の情報は自分のことを言う場面以外は言わないみたいな、
うん、
とあとはその人に対する自分の意見をちょこっと織り交ぜて場をつなぐみたいな、うん、最終的な形は一緒で そこに行くまでのプロセスが違うだけでっていう考えの人が多分今すごく少ないんだと思うんだよね、イベント MC をやってますっていう人の中でも、
うん、
あのこれは消してもらえばいいから実名を出しちゃうけど、大元の主催者の意図に沿わない MC をしてたんだって。なんかそういう人しか知らない中でこの辺を見ると、うわしっかりした MC の人がいるとイベントって変わるんだなっていう風に思ってくれるらしいんだ、うん、演者も。で演者が思ってるイコールお客さんはもっと直に感じるわけだよね、うん、だって聞かなくていい情報だから MC の間に喋ったりとかさドリンク交換行ったりとかするわけじゃない、
うん、
でも聞いた方が良さそうな情報を話してる場合だと MC が喋ってるのもイベントの一環になるから、みんながずっとステージに集中できるんだよね。ドリンク取りに行ってても今ステージで何やってるかなって確認したくなったりとか、
うん、
そういう場を作っていくのがなんだろうね、マスターオブセレモニーの語源だと思うんだよね。そのイベント自体を実際裏で取り仕切ってるのは表舞台に立ってるけど、進めていくために必要な情報を与え、うん、無駄な情報をカットして時間を守っていくっていう人の立ち位置じゃない、
うんうんうん、
でもなんか結局その語源を知らないでやってる人が多いからイベントがだれるとか
というか、まあ、どっかに引っかかんないかなと思って自分を売り込みたい人がやっぱり多いから、
う
ん、
あ、そうだね、
その本来の立ち位置っていうか演者は演者、 MC は MC、 スタッフはスタッフっていう立ち位置を理解しないで自分も一出演者なんだっていう演者さんと同じ立場に立っちゃうから、うん、あくまで引き立て役なわけであって、
そう、ね、
冠番組とかだったら別だよ、自分が主催して自分が MC やってとかだったら、うん、まあ、ちょっと顔を出しててもいいと思うけど、別に自分の名前がね帯になってるわけでもないし、うん、でもさ基本的になんかまあねこの業界にいる方はみんな目立ちたがり屋でいるわけで、
ね、うん、
まあ、なんかしらっていうちょっとなんだろう、そのね地下系にいる人たちってなんかしら引っかかれって思ってやってる人が多いと思うので、うん、まあそれもわかるんですけど、私は主軸がね、
うん、
MC もやりたいけど MC ではなく歌が主軸にあるので、
う
ん、
そうよね、僕とは逆ですよね。
そうですね、
僕は MC メインで、あ、じゃあ時間調整で歌いますみたいな、
ね、私歌6割の MC4 割ぐらいの、でもそれでも MC の比率が上がってきたけどね。
僕は MC8 割歌2割ぐらいでやりたいんだけど、歌の幅がちょっとなんか多くなってきててちょっと困ってる、
うん、
まあ、シンガー活動が下積みだったからそっちを知ってる人はね、うん、歌ってよってなるんだと思うんだけど、いや私は MC を仕事にしたいのでそのために歌を歌ってコネクションを広げてたわけ でその事情を知った上で誘ってるんだから歌の時間はもっと、いや歌ってもいいですけどもっと短くしてくれよって思う。なんで 2,3 曲歌える時間くれちゃうかなみたいなさあるんだよね。だからそこを一番分かってくれてるのはそのゆうやさんだと思うんだよね、うんうん、なんかそういう人たちとお仕事をするとやっぱ楽しいよね。
楽しいですね。
僕もやりがいがあります。
そうですね、
うん、ね、こう共演の中に対する愚痴とかは絶えないけどね。
多分ね白玉さん感受性がすごい強いんだと思う。
ああ
私は自分がそういうその感受性が強い性格だって知ってるから、
うん、
あえてアンテナを張り巡らさないというか本当に仲いい人だけにアンテナが行くようにするというか、うん、アホゲレーダーがこうピュッて向くっていうか、うん、いう風にしてるので。
僕は最近はあの反面教師にするように心がけてます。全部にレーダーが反応しちゃうからもう、
うんうん、
わこいつ無理、わこの人すごいみたいなのを多分整理整頓してしまうんだろうなとは思うんだけど。
それはわかる。
頭の中で、うん、でその時に一番厄介なのが僕がうわこの人無理って思った人に好かれるの、
うんうんうん、
でも表面上はあのうまいことやっていかないと他の人にご迷惑がかかるなって思うからみんな仲良しみたいな感じになってるんだよね、うん、だからこれを聞いている僕の友達の中でもしかしたら嫌われてる人がいる。怖いね、世の中って怖いね。
そういう意味ではすごいと思うよ。私はもう誰から見ても、うん、あこの人はこの人のこと嫌いなんだなって分かる感じになってるらしい
ので。一番怖いって言われる、裏で何考えてるか分かんないから。
だからあんまり知らない人の方がいいんだよね、うん、なんか仲良くなればなるほどさ、だからその顔なじみのさ、うん、ところに行ったりとかすればするほどそういうのがはっきり出ちゃうので、
うんうん、そうよね、
うん、だから続くものって感じた瞬間に全体的に距離を取るかもしれない、うん、
ああ
毎回
そう、ね、
うん、あんまり近寄りすぎるとそういうのもこう露呈しちゃうので、
うん、
基本的には客観視で。
そうね、
うん、だからぶっちゃけそんなに私は逆にあんまり集中して見ないようにしてるんだよね、うんうんうん、ステージとか絶対長所も短所も見えちゃって、うん、そこに感情が入ってきちゃうので感情多少入れるんだけど。
僕は長所と短所が見えた時に短所を消します。
あ
二重線ぐらいで消しといて、それはあの自分の中でこう、
うん、で溜まるでしょ
消化しておいて。
消化するけど溜まりに溜まってさ、
いやあの溜まりに溜まりきる前にふっかけられちゃうんだよその本人から。
あなるほどね。
そうだからあの普通に僕はお掃除してはいディレイトボタンを押しますっていう直前まで行った時ぐらいに向こうからあのそのゴミの山をボワサーって広げられる瞬間が絶対あるの。嫌になっちゃうわよね。
そうね、
なんかもう慣れてきたけどね。わー病んでるわーって思った瞬間にやめようって思える感じにはなってきたから、まあ、別にいいんだけどねー。結構大変なんすよ。
大変だよね、うん、人脈が増えれば増えるほどそういう人も増えてくるからね。
あとねあの本当にすごく興味がない人に限って懐かれるからその人たちに意見を求められた時が一番困る。どうしようさっき削除しちゃったよみたいなで当たり障りないことを言うみたいな感じなんだけど、なんかねうまいことやっていくための経験値を積んだ年だったかな2015-2016で。いろんなことがあったけど意外と笑って過ごせてますんで楽しい。
そうですね2015年の最初の方はなんか白玉さん病んでた気がするけど。
そう死にかけてたよね。
徐々になんかガスの抜き方を覚えたというか、
うん、
なんか2015年はどうしたのどうしたのってこっちが聞いてた気がするけど、うん、2016年は聞いてよっていうのが多かった気がするから、うん、あガス抜きの仕方覚えたなこいつって思ってた思ってた。
いやあの急に増えたんだよね2013-14ぐらいで人、うん、知り合いの数が一気に増えたから多分それで だと思うんだけど、15年は死んでましたね、そうなんですよ。
そうですね、まあいろいろありますよね、
疲労困憊の年でしたがね15年はまあそのおかげで16年で消化する方法を見出せていい年が迎えられそうです。2017年は
ではまとめで、2017年はどうなりたいですか？
2017年はちゃんとお仕事したいです。 MC にしろイベンターにしろ、しっかりちゃんと自分にあのお金という名の対価が戻ってくるような、いや今も来てるんですけど、それが継続的にできるようになって、もう一歩大きな舞台に踏み出せたらいいかなとは思っております。そうですね、
私2017年はとりあえず音楽の方に関してはマネージャーさんがいろいろ動いてくれてるので、うん、やってくださいって与えられた課題をとりあえずクリアしつつ、その人もしくは白玉さんに委ねようかなと思ってます。
あ、了解です。
なんだろうな、あの表には出せないけど、私本業の方でちょっと2017年中に結果を出さないとっていう状況にあるので、うんうん、私の中のベクトルは多分そっちを重きにして、うん、でどさんこやりつつ南北友好条約やりつつマネージャーさんに任せつつ白玉さんに声かけられつつみたいな感じになりそうだなって自分の中ではちょっと思ってる感じです、はい、
そうですね。
そうだ、私2017年はそのニーナさんは、うん、水面下で映像と音楽をもうちょっとちゃんとやりたいなと思ってる。歌ってみたを、うん、関白失脚もなんかずっと伸び伸びになってて全然編集に取り掛かれてないので、うん、それをやりたいなと思ってるし、で今ちょっと時代を歌ってみたやろうかなと思ってるので、うんうんうん、であと映像編集がソフトをそろそろ欲しいなと思ってるんだけど、うん、なんとかあの画質が落ちないようにしたいなっていうのをこの間流行学園のカズさんと話してて、うんうん、私が作る映像を独特でニーナちゃんっぽいって言われるんだけど、どうしても画質が落ちちゃうんだよね、うんうんうん、出力するときに。うちの使ってるソフト一回 MP4 とかから撮ったものとか AVI から撮ったものって MPEG に変換してからじゃないと取り込めないソフトを使ってるので、こう変換をさすればするほど画質が落ちるじゃない、ね、なのでせっかく質のいいものなのに画質があれでっていう、うん、
ほつれてくるというか。
そうなんですよ。なので私はねちょっと来年はなんかそういう感じで地下活動をいっぱいしようかなと
水面下で動く、
そう思って。
アヒルさんみたいですね。あ、白鳥さんみたいですね。こう綺麗にこう表面上ではスイスイって普通の一般のお仕事をやってるふりしても足元でバタバタバタみたいな感じでしょ。
そうですね、表向きはただの茶髪なのに裏見たら赤いみたいなね、そういう感じでやっていこうかなと思います、はい、お時間お時間なので白玉さん告知はございますか？
はい、1月の27日金曜日レトロイズムボリューム5、2017年年明け一発目のレトロイズムです。固定メンツでやっているイベントですが、キャラがものすごい強い人たちを7名集めてますので面白いことになると思います。今回もぜひ乞うご期待で。それが僕の主催ですね、まず一発目の主催と、1月の何日だったかな、1月の何日かにガルコネがありますと、29日に、ま、新宿のメリーゴーランドっていうところであるイベントの MC させてもらいます。とりあえず1月そんなもんで大丈夫だと思います。
はい、次1月13日に101回目です。
はい、
じゃあセリフ、また彼に会いたいと女性が初デートで男性に愛しさを募らせる別れ際のセリフ9パターンの中から、
はい、
ちょっとまだ選んでないんですけど、あ、まあこれシンプルでいいんじゃないですか。あ、こっちがいいですか？
あ、そうですね、これ男の子が読む系ですね。
そう、男の子が。じゃあこの2つつなげて言ったらいいんじゃないですか。
あ、そうですね、
うちらの、
うん、
今日の感じにすごい近いので。
そうですね、
はい、じゃあ行きます。3、2、1、9。
時間経つの早いね、またな。
あ、いい感じですね。
はい、
はい、では皆さん良いお年をお過ごしください。また来年お会いいたしましょう、はい、1月13日
はい、良いお年を、
良いお年を
お迎えください。おやすみなさい。
ーので、
南北友好条約なんで笑うの。
いや